さあ今夜はインタビューをお届けいたします。宮本武蔵という名の一人の侍と吉岡一門、総勢400人以上の決闘をモチーフに描かれた、なんと世界初77分ワンシーン、たった1回勝負ワンカットで取り切ったという、今最も話題になっている作品狂い武蔵。今夜インタビューさせていただきますのは映画狂い武蔵主演の坂口拓さんです。こんばんは。今回ですね、やはり大きな話題になっているのが77分ワンカット、
はい、
たった一人で400人以上を切り捨てるという、まあ、世界初の
映
像を撮られたということですよね。
もともとは、そのシオン監督で、最後10分、リアルに戦うぐらいだったらできるなっていう気持ちで作ったんですけど、
はい、
映画がギリギリになって潰れてしまって、で結局じゃあなんかスタッフもみんな集まってるんで一発勝負で、まあ、10分も77分も変わらないからやろうかって言ってやったっていう映画なんですね。はい、
10分と77分は随分と違う気がするんですけれども。
そうですよね。
で、
1年間アクションっていうのは基本的にそのある意味ルールがあって嘘なんですね、
はい、
例えば刀に関してもそうですけど、役者さんに当てるってことは絶対しないんですね。わざと線をずらすと言いますか、狙ってるように見せるっていうやり方なんですけど、そうじゃなくてその10分のそれをやりたかったのは本当に、目や喉、頭もう全部かち割っても失明してもいいよっていうぐらいの練習を1年間かけてやってきたんですね。で10分だったらやれるかなとは思ってたんですけど、まあ実際やってみたら77分撮る前にその何て言うんですかね、葉っぱかけるわけじゃないですけど、その本気で来てくれと、殺すつもりでと、で腕折れてもいいし、倒れて動かなくなるまでは殺してくれって頼んだんですね。でもしそれをしなかったら、もし一つの切りでも嘘の切りを俺に来たら申し訳ないけど殺しますよって言ったんですね。そしたらもうよしスタートって言ったら全員バッカバカ来てで俺は本当は心の中でていじゃん、そういう葉っぱかけてるていじゃん、
はい、
何本気になってきてんだと、もう開始5分で指が折れちゃってたんで、ここからもう骨が出てちゃって、こう凍るってあるんですけど、
はい、
あと何分ってあるんですね、その指の骨折れた時にあと72分って声が聞こえた時に心が一番最初に折れましたね、
ポキッて、
はい、そうですね。
でも77分って、はい、まあ、その戦うだけでもなく一つのことを全うするというのでもかなり長い時間ではないですか。
そうですよね。
はい、で、まあ、400人以上とお伝えしてるんですけど、実際はもっとたくさんの方が
588人切りですね。
588人、
はい、
で本気で向かってくるのを戦っていくわけですよね。
はい、
心の中っていうのは大きく変化していきましたか？
そうですね、さっきもおっしゃったというのはおかしいですけどね、自分で言って、5分で、
はい、
体力もゼロになってたんですけど、後半門前で戦う時に自分の中でも多分なんかセリフが劇中僕のセリフって一個もなかったんですね、
はい、
言いたかったら言えばいいし、言いたくなかったら言わなきゃいいぐらいのノリだったんですね。けど最後のらへんに僕が確か宮本武蔵参るって言ってるんですね。その時に多分自分で気合い入れたんでしょうね。だって映画においてそんな後半で宮本武蔵参るなんていう映画ないじゃないですか。参ってるじゃんお前っていう話ですからそっからなんかこの脱力して体が、
はい、
でスピードも力もそっから倍になって延々と動けるようになったんですよね。それがすごかったですね。あとその自分がこうちょっと浮いてるというか俯瞰で見えるようになって、
はいはい、
要は後ろから来るのも来る相手の気持ちだけで切りに行けるようになったりして、
はい、
つまり本当に強くなったんですよね後半で。
じ ょっとこの人はもしかしたらこの世にもういないんじゃないかっていう瞬間からが、はい、その私の瞳孔も開きっぱなしというか、もしかしたらこの人はもう最後の炎で動いてるのかもしれないので、最後まで目撃しないといけないっていう熱い思いに変わって、もう囚われたという感覚ですかね。
ありがたいですね。まあ、その確かに魂自身をもう燃やしすぎた。だから自分が19歳からアクション度を求めてきて、リアルアクション度っていうのでリアルな、よくそのドラマとかでもいいお芝居されてもアクションになったら変な子にヤーって構えてヤーってやるじゃないですか、はい、それがやっぱ昔から嫌いだったんで、リアルにリアルにってやってきたんですね、
はい。
まあ、それがある意味集大成、その時の自分の集大成が狂い武蔵だと思うんで、
はい、
やっぱりそのもうワイヤー、カット割り、CG、 もちろんそれでやるアクション映画も面白いんですけど、やっぱり1個だけでもリアルアクション度っていうのがあってもいいなと思ってるんで、
はい、
やっぱりそれでこう突き詰めてきたんですけど、まあ、その自分でも答えが分からなくて、命を張ることしかもうないなと思ってやったのが狂い武蔵っていうのはありますよね。
前半は相手の力、はい、重さに対して武蔵もすごく重いんですけれども、
はい
ね、
はい、
途中からそれこそ武蔵だけ無重力みたいに、刀にしか重力がないのではないかなって、は
い、素晴らしい表現ですね。その通りですよ、まさしく、
はい、魂は刀にあって、武蔵の体が刀に振り回されているようにさえ感じて、で不安になったんですけど、急に瞳にこう炎が、青い炎が宿るというか、燃えるという瞬間に、それこそ周りにいる霧にかかっている人間がざっとちょっと後ろに、
そうなんですよ、
おののく、
誰も行かなくなったんですよ。映画なんで行かなきゃいけないのに止まっちゃってるんですよね、もう後半は、
はい、
本当に絡みの人間が怖くなってきたんですよね、
うんうん、
もう行けないと、もうあれだけ1年間練習してきたのに怖がってたんですよ、
はい、
だから俺もうけどそういう声は聞こえなかったんですけど、現場は行け行けって、なんで行かないんだみたいな。
でも私も怖いんですけれども、見たことない、体感したことのない世界なので、もう全てを見なければいけない、消えるまで確認しなければいけないっていう、うん、なんでしょうね、毛穴から毛が逆立つくらい、
ね、
の気持ちになりましたね、
はい
はい。で77分って言っていると最初すごく長く感じたんですけれども、はいはい、途中からこの決闘に至るまでに武蔵がどのようにその自分の体、肉を血を作り上げてきたのかっていうものが削ぎ切られたり、また盛り上がってきたりっていう、もう人生の大河を見ているようで、もう圧巻で、今日お会いできないんじゃないか、この世にいらっしゃらないんじゃないかしらと
そうですね、
はい、感じでした。
まあ命をその僕はだから俳優っていう言い方を本当は自分ではしてないんですけど、
はい、
戦撃者と名乗っているんですけど、その理由はやっぱ俳優さんができないことだと思うんですね。命をかけてものをやるって簡単な言葉じゃなくて、けど見ていただけたら分かるんですけど、自分はそれを本当にやる人間なんで、うん、けどそれでやっぱこの日本の文化だったり伝統である侍とか、そういうのをやっぱり変な力を頼らず、人間ってこんなにも強くなれるし、もっともっと進化するんだよっていうか、多分狂い武蔵もそうですけど、合戦って多分この時代、令和のこの時代に合戦出たことあるのって俺しかいないじゃないですか、
うん、
はい、
そうです
そう思いますよ、
はい、
どれだけ強い例えば剣術家の方とかがいたとしても、俺こう言えますもん、合戦出たことありますって、588人ルールなしで行きますってなりますもんね。
そうですね、
はい、だから自分だけなんです。だから 本当に映画終わったら、変な話PTSD 状態ようなもんで、本当にポロポロになったんですけど、だから俺何やってんだろうみたいな、そんなことして何が残るんだろうと。まずお客さんが分からないんで、リアルか、まあ、クリームサッシュは分かりやすいじゃないですか、
はいはい、
けどそれまでやってたリアルアクションっていうのもすごいけど誰も理解しないんですよね、やり方を。だからつまり自己満足でしかなくて、やってることも。だからこう悩んでたんですけど、けどそのクリームサッシュでしばらく役者引退して、リボンという映画で今度そのさらに危ない技を習得して、ウェーブっていう、でまた戻ってはくるんですけど、リアリズム×ウェーブになったんでっていうのもあって、で今は逆に YouTube っていうのがあって、今登録者数で23万人なんですけど、あのお客さんに逆にこうリアリズムっていうのを教えてあげれるっていうか、こういうアクションあるんだよっていう、でそのことによって少しでもなんかこう残せる。だから別になんかお金稼ぎたいとか、あの僕もちろん結婚してないですし、けどなぜかっていうと、そのやっぱり残したいんですよね、あの生き様をというか、
はい、
そういう映画を、そのためだけに生きているようなもんなんで、だから死ねないんですよね、まだまだ残しきれきってないんですよね。けどそれを本当残しきったら、もう悔いなくこちらの世界とおさらばしようかなと。
まだまだいろいろ取れますよ、いろんな戦いがまだたくさんあります。そうですね、
はい、あと2本ぐらいね
まだまだたくさん YouTube もね、まだまだあります
し。そうですね。
でも今の世の中、見えないコロナという敵と本当に戦っていて、はい、でも戦いきれてるのか戦い方もわからない、模索している方が多い中で、私は必ずスクリーンでこの本当の魂の戦いをですね、
スクリーンのが絶対いいですよね。
絶対に目撃するべきです。見に行くではなくて、目撃しに映画館に足を運んでいただきたいと思います。
は
い
は
い、
すごく僕もそれは思います。なんか一人で本当に自分、逆にクリームサッシュこそ自分の人生そのものというか、もがき苦しんで力出し切ってボロボロになってみたいな、けどなんか今こういう状況でなんかこう一人でこんだけ戦う人間っているんだなっていう意味で、なんかこう元気になってもらえたらいいですよね、皆さんが。それこそその映画の意味ですよね。映画っていうのはエンターテインメントですし、人に何かね、もちろんああ面白かったっていうだけの映画もいいけど、なんかこうな残るものも必要ですしね、
はい、
心に。
そうですね。
そうですよね。
一人の人間が持つ果てしないパワーとエネルギーと愛と力と、本当に感動するので、これは映画館で必ずこのラジオを聞いた方は目撃していただきたいと思います。今日はですね、とてもけいちゃんも興奮してしまいました。映画狂い武蔵主演の坂口拓さんにお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
カムハウサムだ
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるなら、シネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
さあ、ここで明日からシネリーブル神戸ほか全国公開されますソワレを監督されました外山文治さんとお電話をつないでお届けしたいと思います。お話をお伺いする前に映画のストーリーを簡単に紹介いたします。俳優を目指して上京するも結果が出ず、今ではオレオレ詐欺に加担して食いぶちを稼いでいる翔太。ある夏の日、ふるさと和歌山の海辺にある高齢者施設で演劇を教えることになります。そこで働く宝という少女と出会います。数日後、祭りに誘うために宝の家を訪れた翔太、父親から激しい暴行を受ける宝を目撃します。とっさに止めに入る翔太、それをかばう宝の手が血に染まる。逃げ場のない現実に絶望し佇む宝を見つめる翔太、 やがてその手を取って夏のざわめきの中に駆け出していく。こうして2人の逃避行が始まる。映画ソワレ、本日は外山文治監督に電話でインタビューします。外山監督、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いいたします。今回はですね、村上虹郎さんとそれから伊毛遥さんが、主演を務めているというお話になるんですけれども、
はい、
お二人は監督から見ていかがでしたか？
そうですね、大変頼もしい二人といいますか、面白い表現者だなと思っておりまして、
はい、
二人は撮影当時22歳かな、同い年なんですけれども、全然若手俳優という目線は我々にはなく、
はい、
一人の表現者としてこう向かい合わせていただいたというふうに思ってます。
確かに逃避行の時間はそんなに長時間、何日間というわけではないんですけれども、
はい、
すごくこう大人っぽく大人びて見えたり、まだまだ危うい若者に見えたりと、すごくこう揺らいでいる様が見え隠れして、心が囚われる感じでしたね。
ありがとうございます。大人になっていく過程のお話でもあると思っているんですね。
はい、
その、若者の姿と大人になっていく姿、両方を表現していただける、そういった役者だなというふうに、思っております。
はい、村上虹郎さんは本当にもう数々の映画に出られていて、毎回違う魅力を見せてくださっているんですけれども、
はい、
吸引力でいうとですね、伊毛遥さんがその美しくもあり悲しくもあり、もうボロボロにもなっていて、でも若しくもありという変幻自在なんですけども、
はいはい、
パキッと変わるわけではなく、ふわーっとじっくり変わっていく様が、こんなに感情の機微を感じる作品ってなかなかないのではないかなと、非常に丁寧に撮られているなというのが印象的でした。
ありがとうございます。オーディションで彼女は選んだんですけれども、
はい、
先ほどもお話にありましたように、そのボロボロになっていく中での生命力といいますか、生きる力を表現できる女優さんでもありますし、同時に可憐であったり儚い、印象を残すことのできるという、その両方が彼女自身に備わっているというふうに思っておりまして、今回の、主人公ヒロインを演じるにはもう本当にふさわしい女優さんだなというふうに考えております。
はい、もうこれからずっとこの女優さんを追っていかなければならないなという、
そうですね、
気持ちに本当になりましたね。映画のタイトルがソワレというタイトルですが、こちらにはどんな思いが込められているんでしょうか？
はい、撮影中はですね、ままならない生活の中で、それでも自分たちは人生という舞台で主人公として生きていきましょうという、エールみたいなものを、重ねていたんですけれども、
はい、
この半年間ですね、ちょうど、コロナの問題がありまして、少しずつそのタイトルの持つ意味、映画の持つ意味みたいなものも変わってきてるなというふうに思っております。
はい、
今誰もがその夜明けを待つ状態というか、明日が見えない状態の中で本当に閉塞感を感じているというのが世界的に見ても、そういったことだと思うんですけれども、
はい、
そんな一人一人のですね、明日を見る、夢見る人々というか、明日を待つ人々みたいな意味が今ではタイトルの意味としてはしっくりきてるんではないかと思っております。
なるほど。作品を見て色味 映像の色味にも私自身はすごく惹かれたのですが、
はい、
夕暮れ時の例えば駐車場や、はい、逃げていく時のバックの夜でもない夕方でもない時間帯などの優しくって悲しい色味というのが非常に印象的だなと思ったんですが、そのあたりは監督の中で思いはありましたか？
そうですね、まずはこの映画の魅力というのはその逃げていく男女と、
はい、
あとは和歌山の雄大な景色だろうというふうに思っておりまして、
うん、
その和歌山の持つみずみずしい風景の切り取り方であったり、色のコントラストであったりというものをですね、丁寧に描いていこうと思っておりました。かなりこだわった部分だなと思ってます。
はい、刹那的なんですけれども、常にそのバックにある色や風景は悲しいぐらいに優しいというので、
そうですね、はい、
2人がすごく際立っていて、先ほども言ったんですけど、こんなに丁寧に心の動き人間を撮り続けたという作品はなかなかないのではないかなと。
ありがとうございます。
心から感動しました。
ありがとうございます。
これ2人で逃げた幸せだったというコピーがですね、チラシの方にも載っているんですけれども、
はい、
わあ楽しいな幸せという幸せではない、こう根底にある見えない幸せみたいなものがあったなって、
はい、
エンドロールも全部終わってからあったなって、ね、
分かりやすい希望っていうのはですね、
はい、
この時代に目の肥えたお客様に対して、
うん、
この分かりやすい希望っていうのはどうも自分の中ではしっくりこないという思いがあります。それよりも人間を真摯に描いていくことでですね、
うん、
その希望を見出すと、それは明るい色をしていないかもしれないですけれども、
はい、
確実に、見てくださる人の心に残るものを取っていきたいというふうに思っておりましたので、悲しいお話ではありますが、希望はきちんと届けられたかなというふうに思ってます。
ぜひこの時代だからこそ映画館に足を運んで、その2人の中にある希望をですね、自分の心の中にも芽生えさせていただきたいなと、たくさんの方に映画館に足を運んでいただいて見ていただきたいなという作品だなと思います。
ありがとうございます。はい、
はい
なかなかね、今大声で映画館に来てくださいっていうのを言いづらい環境は確かにあるんですけれども、うん、しかし劇場の人たち、劇場のスタッフの皆さんも本当に必死になって、はい、安全面を守ってくださってますので、ぜひこの機会にスクリーンで見ていただきたいなと思っております。
ぜひ映画館っていうのはですね、大きな窓がないので密閉空間だと思われてるかもしれないですけど、ものすごく空気が循環していまして、そして人が動かないという意味で言うと、
はい、
本当に安全にね、別世界に旅立つことができる空間になっているので、安心して素敵な映画を映画館でたくさんの方に楽しんでいただきたいと思います。
はい、
ということで今日はですね、外山文治監督にお電話をおつなぎしまして、明日から、全国公開されます映画ソワレ、さまざまなお話をお伺いしました。また素敵な作品を楽しみにしております。外山監督、誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるなら、cinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。